皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ふまま、と
モデストと
グリーンティーでございます。
はい、ということで第356回ですかね、始まりました、うん、はい。まあ6月の10日ということで、もう梅雨に入ってしまった感じで、すごくあれですよね、湿気が高いなっていうのが朝起きて思ったんですけど、うん、今日あれなんですよ、珍しく朝というか、まあ午前中の収録になってまして、
うん、
空が非常に明るい状況で部屋で、まあ、3人で収録していると、まあ別々の場所にいますけど、うん、まあちょっと新鮮ですね、懐かしいというか。
そうね、懐かしい、ね、何年ぐらい前かはこうだった
です、ね、まあそうですよね、うん、いつからかずっと夜収録に変えてて、
うん、
もう2、3年くらい多分ね、その前は逆に言うと必ず朝一に収録してたっていうね、うん、まあもろもろの生活リズムの変化で今夜収録してるっていうのはありますけども、ちょっとそんな中ね、ちょっとホネストさんが喉風邪を引いてしまいまして、
うん、
ちょっと声がいつもと違うよというのもあって、ね、はい、ちょっとあんまり話を振るのも遠慮気味になりそうなんですけど、あれなんですか、その声は、喉はそうなってるけども、それ以外はだいぶ治ってきてるんですかね。
まあ鼻が相変わらず出ますしね。
ああ。
でもずっと痰が絡んでる状態なんで、もう、なんだろう、咳も出るし。
あ、
でも体はね、だいぶだるいのは、先週の日曜日、まあ、月曜日に病院行ってお薬もらって、まあそれですぐ治りはしたんだけど、
うん、
まあいかんせん声があんまり出ないですからね。
うん、
どうしようかなっていう。
いきなり復帰したから、それによってあれなのかな、体が。悲鳴を上げ出したってことなんですかね。
いや、っていうか多分、まあ、なんだろうね、体のだるさは、まあおそらく風から来るものだと思うんだけど、うん、多分喉は引き続きその、なんか、ウイルスと戦っているのか、まあ傷がついてしまったのかわからないけど、まあずっとその、治そうと思って、ね、痰を多分出してるなと思うので、そっちが治らないと、もう、しばらくこの声のままになっちゃうんですかね。もうだから一週間くらいずっとこういう状況なので。
うん。
うん。大昔になんですけど、僕一回出張から帰ってきた時に、喉風邪になって、声が全然出なくなったの、もしかしたら収録にも影響してたかもしれないんですけど、
う
ん、2010年くらいだったと思うんで、かけらじ始めてすぐくらいに、多分ね、僕一回、うん、声が全然出なくなってて、で、その時思ったのが、これ、声戻んなかったらずっとこの声なのかなって、ずっと毎日、なんか泣きながら寝てた気が。まあでも絶対に治りますけどね。
うん。
1ヶ月はかかりましたけど。まあ、喉って治りが遅いよ、なんか。
うん。
ちょっと、体、熱下がって、普通に動けるなと思っても、なんか、喉の違和感だけが残って、咳は、出るみたいな。で、そこで、なんか、ウイルスを排出して、治るみたいな。だからまあ、ちょっと、移す可能性もあるんですよね。最後の、自分の体が良くなってても、咳をすることになるんで、
うん。まあね、ちょっとそこは、様子を見ながら、収録をしていくと、うん。はい。っていう感じにもなりますよね。まあ最近結構ね、物騒なニュースもあって、ネタ自体は困らないなって思って、うん、そういう時に限って司会なんですよね。今日やりたかったな、みたいな。
じゃあ答えします
いやいや、いいですよ、そこは。もうね、抜群のネタをグリーディーさん持ってきていただいてると思います、
ね。いや、僕あんまりね、タイムリーなネタを。あまりこう扱わないことで有名な人なんで。
あ、そっか。井戸端カオスで有名な。
ええ。
そうですね。まあちょっとその辺も楽しみにしながら進めていきたいと思いますけど、うん、今日はお便りが来ておりますので、お便りの紹介 ホネストさん、大丈夫ですか？
はい。じゃあ、読ませていただきます。3通ですかね。
はい。
読ませていただきます。1通目ですけれども、お名前、マットさんからいただきました。タイトル、はじめましてということで。内容ですが、はじめまして、マットです。ということで、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
過去配信を1から聞き始め、数年かけてようやく最新回にたどり着きました。
お疲れ様です。
最新回にたどり着くまでメッセージを送らないと自分に課していました。ようやくメッセージを送れるようになったこの気分は、豚箱から出所した時の解放感と近いと想像します。ちなみにぶち込まれたことはありません。過去配信分についてもコメントしたいのですが、もう一度聞き直さないといけないぐらい時間が経ってしまったので、ここ数回分だけにさせていただきます。第347回の睡眠負債について、私はここ1年くらい0時には寝て7時に起きる生活をしています。それ以前は睡眠時間が5時間くらいでいつも寝不足でしたが、今は目覚ましがなくても7時頃に目が覚めるので睡眠負債はないかもしれません。ちなみに寝つきはいい方で、横になったり座った状態で壁にもたれかかれば寝られます。出張で飛行機に乗った際、自分の席についてシートベルトをし、壁に頭を寄せていたらいつの間にか寝てしまい、気づいたら飛行機が加速していて、離陸直前だったということがありました。初めて泊まるホテルだろうが、枕が変わろうが寝られます。寝つきがいいだけなのか、自分が気づいていないだけで寝不足なのかよくわかりませんが、問題になっていないので OK です。うん、第353回の信号機について、場所によっていろいろな制御方式があるんですね。出張でいろいろなところを運転することがあるんですが、これまで北海道で運転されたことがないようでしたら、運転される際は気をつけてください。本州では歩行者用信号が赤になっても、車両用信号はしばらく青ですが、北海道では歩行者用信号が赤になったとほぼ同時に車両用信号も黄色に変わります。本州の感覚で運転すると信号無視しまくりになります。ではまたメッセージを送ります。マウスの左クリックをわざわざ親指で押して送信ということでいただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まず睡眠負債の件ですか、
うん。そうですね。
でも、僕も飛行機この経験あるな。出発、その飛行機が動き出す前にもう寝ちゃって。で、わーっていう加速の時に起きるっていう。
ああ。まあ、なんか、
飛ぶんだ、みたいな。
なんか待ちが長いんだよね、飛行機って。乗ってから。
あ、そうそうそう。うん、しばらく離陸するまで時間あるからね。
うん。
僕逆にまあ、飛行機恐怖症で有名なんですが、
う
ん、私は。
うん、そうですね。
はい。まあ、ちょっとうとうとしてまして、で、どうやら着陸の時間が迫ってきたようだったんですけど、
う
ん、夢の中で飛行機落ちてるんですよ。
落ちて、
そうそう、落ちて、落ちることが分かって、緊急着陸しますって言われて、うわーって言って、目が覚めたら、ちょうどこう着陸で、こう、地面にこう、つく瞬間、
ね、
着陸の瞬間で、ドーンってなったんですよ。だから現実でもドーンってなったから、本当に、あって声が出しちゃって、あってなっちゃって。
恥ずかしい。
そう、恥ずかしい思いしました。
それの電動はすごいよ ね、
まあ、ね。飛行機は、そうですね。まあ、本当に怖くて乗りたいない人も、乗りたくない人もいますしね。
そうですよね。なんか、好きって人もいるじゃないですか。うん、
まあまあ、ね、気持ち、景色が気持ち良かったりするんでね。僕は安定した後は全然大丈夫なんですけど。
はい、
やっぱこの、離着陸がね、ちょっと、着陸の時はいつもなんか、わーって思う。
うん。まあ、でも安定して飛行中にもなんか気流の関係で、みたいなね。
あ
れも
嫌
だけど。
あれがちょっと嫌だね。
もう汗びっしょりですわ、あれ乗るとね。
こんな嫌い、もうだから、馬場さんそう、北海道修学旅行の時もそうだったのかな？全然記憶にないけどね。
多分あの時はね、怖いってことすらわかんない。ちょっとすごいバカな状態だったと思うんですよ。うん、僕、あれ、あんまり収録で、いや、あんま話さないですけど、僕、中学、高校くらいまで、自我が不安定、なんかこう、生まれる前くらいバカな状態だったんで、
いや、
だんだん、
生まれてないじゃん、それ。
そうそう。だんだん、大学時代とか社会人になってから、あの時なんであんなことしてたのかなって、今でも、不思議なくらい、なんか、いろいろ、愚かだったなって思いますけどね。
あ、本当。
そう、だから、飛行機とかのことも、 怖くなってきたら全部大人になってからなんですよ。
あ、いろいろ判別つくようになってから怖くなった、
うん、あ、そうそうそう。そういうことです。
うーん。
だよっぽどバカだったんだなっていう。
中高の時僕たちがすごい一番密に絡んでた時期ですけどね。
まあ、あの時もさ、三人とも無邪気だったじゃないですか。
まあまあ。
だから、女、いや、それ、なんかバカみたいに、なんかこう、鬼ごっこやったりとかしてて、
うん。
ちょうどよかったんでしょうね。あれ多分僕の中でマックスに文化的な遊びをしてたと思う。
マックスに文化的な遊び？あれが？
そうそうそう、あれがね。
そうか。
まあよく
普段のその勉強のストレスを発散するためにやってたとかじゃないんだ、あれ。
そう
ね、文化的だと思ってやってたんだ。
そうそう。じゃあちょっと、あっちになんか、面白いね。文化的っていう表現がすげえ面白い。
文化的なのかな、あれ。すごい
ね。いや、もうメインイベントでしたからね。
あ、そう。
そのために来てる、学校来てるっていうか。
やべえやつだ
勉強じゃない。うん。そうなんですよ。あんまりそういうの言っても惹かれるだけだから、あんまり喋ってなかった。実際、現実はね、そんな感じで過ごしてましたけどね。
なるほどね。
はい。
まあ、あと、信号機の話ですよ。
ええ。
ね。北海道は、まあ、歩行者用信号が赤になった瞬間に黄色になるってこと。
うん。これも、なんか、はいはい。
ねえ。いや、僕、運転したことあるんですよ、北海道。
ほう。
で、あんまり意識しなかったですね。気づかなかったかもしれない。まあ、あんまりその、これって、結局あの、歩行者用信号を、見て、歩行者用信号が赤になってもしばらく青で黄色の区間もあるから行けるよねって判断する人に対しての話だと思うんですけど。
うん。
うん。まあまあ、あんまりだからそこ北海道を運転した時見てなかったのかな。あんまり記憶がないですね。でも。
僕ね、まあ、多分三重の信号も、どっちかっていうと北海道寄りに近いのかなって思っていて。
うん。
あの自動車学校行ってる時も、なんでかわかんないけど、僕の中では、歩行者用信号が点滅し始めたら、
うん、
もう、なんか、行かなきゃいけない。あ、これもう変わっちゃうわ、と思って、
うん、
気をつけるようにしちゃってるんですよ。
うん、
今でも、
うん。
だから、なんだろうな。そういう意味では、北海道の方が、なんかすんなり入ってくるかも。
うん、
逆に、歩行者用信号が変わってんのに、え、あ、まだいけ、あ、え、まだ、あ、まだいけるんだ、みたいな時があるから。
うん。
うん、そっちの方が逆に気持ち悪い。
まあ、そうですね。で、その辺も結構、うん、あの、道によって違うと思いますけどね。
そう。
大きな道とかだと。信号
によってちょっと違ったりしますからね。
うん、スピード出すような道だと、実は、遅かったりとかね。
うん、そうそう、するしね。
結構、せっかちな人は、そう、あの、ギリギリでいけちゃうっていう考えの人と、
そう。
黄色になりかけてるからもう止まろうっていう、
うん
う
ん、
その安全運転型とで結構分かれると思うんで、
う
ん、まあできれば安全型の方にね、
うん、
やってもらえると、
うん。まあ、でも全員が全員安全型じゃないからね。
そうなんですよね。結構歩行者のトラブルっていうのも最近増えて、逆に歩行者もね、あの、信号を無視して渡ってて、なんかドライブレコーダーに映っててなんか絡んでくるみたいな。
ああ、なんかテレビやってましたね。
うん、ニュースでやってたから。歩行者側もね、ちゃんとした方がいいよとは思いますけどね。
まあ、
最近、歩行者側も立件されましたからね。
うん、あ、そうでしたね。
バイクのやつだよね。
はい、そう、
うん。だからもうドライブレコーダーついたら、今までみたいにもう全部が全部その、バイクが悪いとか、車が悪いみたいな形にはならなくなってくるからね。証拠が、実際あるからね、
うん。
だから歩行者もぜひ気をつけていただきたいなと思いますけど。はい。じゃあ続いて。
はい。
353回の感想ですということでいただきました。
うん、
かけるじパーソナリティのお三方、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
JR が人身事故で1時間遅延。ようやく電車に乗れて、ほっとしている山口県在住大学生のリアです。ということで、リアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて人身事故による遅延を体験したのですが、すごいな。いつ予約して予約していた電車が来るかわからない不安感や、精神的な疲労感がどっときました。できることなら体験したくないですね。前回353回拝聴いたしました。信号機についてこれまで考えたことはありませんでしたが、大変興味深い回だと思いました。
うん、ありがとうございます。
途中どうしてこんな田舎に信号機があるの？というお話がありましたが、私の出身の長崎県にも、あまり交通量がないエリアに信号機があることがあります。番組内で指摘されていたように、今の信号機設置基準が制定される前に建てられたものもあると思うのですが、意図があって建てられている場合もあります。 例えば長崎県には島が多いのですが、その島の子供たちが都会に来た時、来た際に初めて信号機を見て困ることがありました。ですので、交通マナーを学ぶために、交通量は少なくても信号機を設置することがあるようです。
うん、
なお、私はどちらかというと信号機よりも標識に興味があります。特に好きな標識は、警笛鳴らせです。標識は地域によって種類に差があって面白いと思います。では、今後の配信も楽しみにしています。from リアということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一緒。僕もね、標識は興味あるよ。
まあ、標識はなんか、コレクション性がありそうだからね。フォレストっぽいよね。
あれは、いいよね。標識もそうだし、あと高速の、高速道路の標準のあの、フォントとかも好きだしね。
ああ、やっぱりああいう。ちょっと、そう、うん、ネットに慣れちゃってると、ちょっと字がおかしいんだよね、全部。
そうそうそう。
まあ、あれ、まあ、高段フォント
って言われるやつ。よくしようと思ったら、ああなっちゃってるんだと思うけど。
でも最近左のになってますよね、高速のフォントも。
ん？
高速のフォントも左のっていうフォントになってますよね。
あ、左に変わってきてるケースが多い。ね、でも今までは高速道路用のフォントがあった、
ね。あ、そう、高段フォントってやつですよね。道路高段フォントってやつです、
ね、そうそうそう。それがちょっとずつね、それこそ2020年のその対応のために、
うん、
要はローマ字を入れなきゃいけないって、ローマ字の入れ方も、まあ、要は英語に変換をしなきゃいけないとかっていうところ結構あるので、
うん、
それで今変えられたりとかもしてるんですけど、うん、まあそれの一環でね、まあ読みやすいフォントが今もう出てきてるんだからそっちにしましょうみたいな動きもありますよね。うん、
まあね、MacOS でも使われてる。
うん、そうだね、開きはね。
見やすい。
警笛鳴らせもね、なかなかいいセンスなんですけど、僕は落石注意が好きなんですよ。
ああ、山道でね、よく見かける。
うん、そうそう。こう、なんか石がポンポンポンって落ちてるやつね。
だいたいこう網になってるやつね。
あ、そうそうそうそう。横がね。
そう、横なってるけど、まあ落ちてくるかもねっていう。
そうそう、そう、気をつけてね。あと、飛び出しの、動物飛び出し注意の鹿のやつね。
なあ、いや、動物系が好きなの？
そういうわけ。動物系が好きってわけじゃないけど。
なんか動物系っていうか、その、なんか、なんていうの？山系というか。
あ、山、でもそうだね。あと、滑る可能性ありますみたいなさ、うん。なんか、そういう注意のやつもあるのよ。それも結構好きですね。
結構ああいう限られた、
うん。
複雑、まあ、あんまり複雑な絵にしちゃうと見えないから、遠くでもわかる絵にしなきゃいけない。うん、まあ、ウェブの業界だとアイコンってね、言ってますけど。
うん、まあそうですね。
はい。
あれも、まあ、表紙って
僕も最近作りますけど、うんうん、アイコンを作ってますけど、すごい面白いんですよね。
うん。
そうだね。いかに分かりやすく、まあ、単純化するかっていう。まあ、僕も企画書書くときは、そのピクトをよく書くんですけど。
はいはいはい。
その、まあ、ピクトをいかにこう、一つの絵で、そのすべてを内包する意味を持たせるかみたいなところを、うん、まあ、考えながら作んなきゃいけないんでね。あれ結構作るの大変なんですけど。
うん。
いいのができると、ね、気持ちいいんですよね。あ、これ最高だな、みたいな。
何回も見たくなる、
うん、そうそう。あ、これはもう使い回そう、みたいなやつ出てきますからね。まあ、それと、交通標識って、なんか近しいものがある、
ね。まあそうですね、はい。運転者にとって見やすい、うん、意味がわかりやすい。
そう。
っていうところだと思いますけど、これ実は面白い話をもう一個あって、標識って、一時停止とかあるじゃないですか。
うん、うん。
一時停止の標識ってわかります？
一時停止って
赤いやつです
ね。
赤
い白い一でしょ。
そうそう、白の一、丸くてね、うん、白の、
はい、線、
一って線が入ってる。で、あれがですね、自動運転で、
はいはいはい、
天下一品のマークとご検知するっていうなんか、
そうそう、話が。だから、自動運転でその、うん、標識を検知しちゃうやつは、天下一品に駐車できない。
あ、そうそう、ラーメン屋に入れないっていうね、問題が、なんか、結構最近ね、あったんですけれども。
だから、でもあれはね、判断できないよ、うん、今の技術では。まあ、上に天って書いてある場合は除外するみたいな処理しないと。
まあそうだし、なんか標識っぽいマークをどっかにペタって貼られたりすると、もうその時点でアウトだったりするっていうね、うん、難しさはあるなってちょっと思ったんですよね。
でもまあ将来的には全部の標識におそらくなんかタグみたいの仕込んで、 それを読み取るようにしていくんだろうね。
まあ、ね、
今は画像処理だけどね。
まあそうでしょうね。
その過渡期だと思うので、うん、まあどうしても画像処理っていうことになっちゃうんですけど、それが全部まあタグ管理になれば、そういうところの心配もね、なくなって天下一品に入れるようになるんだろうなというふうに思いますけど。まあそこら辺の技術もね、うん、追っかけていきたいなと思います。そして3通目ですけれども、原田さんからいただきました。ポッドキャストその他ということで、内容ですけれども、おはようございます。おはようございます。平成から令和は1ヶ月ぐらいしか経ってませんが、カレンダー全体から見ると、今年も半年が過ぎました。過去あと半年でお正月が来ます。笑い。気のせいか車の事故が多いような気がいたします。偶然なのは、なのか駆け上がりでも高齢者運転、O2 保育園児、事故等、痛ましいですね。まあ取り上げておりました。
そうですね。
あとは飲酒運転、煽り運転、まあそういったものも含めて誰でも加害者になる可能性があります。お気をつけましょうということで。話は変わって、かかがれの中で紹介しているポッドキャストを聞いています。
ほう。あ、CM になってる時の。
ああ、なるほどね。CM のやつをやってくるね、うんうん。今回の番組は本人の病歴等重いテーマが多く、正直疲れました。
これちょっとよくわかんないですよね。どの番組なのかは。
そうだね。ま
あ、あれ、多分ランダムでやってる
んでしょうね。そうね。CM はですね、うん、実は、ダウンロードした方、それぞれで、
うん、
ランダムに CM が流れるようになってるので、うん、原田さんがどの番組さんを聞かれたのかがちょっとわからないですけど。
そうですね。
うん、まあ、本人の病歴と重いテーマを扱っている番組さんがあったということ
ですね。あったってことなんですかね。うん。
車を運転されるそうで思わずお気をつけくださいと言ってしまい、いそうでした。その後聞いた小江さん春さんのゲームの話、あーゲームなんとかですね。
あ
社会的に役立っているとは思いませんが、かっこ悪い。ひどいな。
言うてあんなよって思いますけど。まあまあ。
社会的に役立ってるかどうかわからないという点では、かけらじもはやつもそうなんだけどな。
まあでも、時事ネタとかね。
あ、まあね。うん、まあ、ゲーム用語役に立ってるかどうかわかんないけどね。
そうね。我々で楽しい、
そうね。私のおすすめは、カエサルの休日です。2週間に一度の配信で、高校の同級生男子2人、30代で、音楽、美術、映画、歴史、過去、主に日本の中世、を取り扱っています。ぜひ聞いてみてください。熱中症にお気をつけて水分補給を十分に。ではまたということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
やっぱ CM の効果ってあるんですね。効果があるよね。あそこで紹介された CM ちょっと聞いてみようかなみたいな感じにはなるってこともね。うんうん、
まあそうですね。あんまりこう、あれですよね。バンバン入れてるわけじゃなくてコーナーの区切りとかなんで、まあ、なんか印象に残りやすいのかもしれないですね。
まあそうだね、
うん。なんか俺らの話の途中でさ、果たしてみたいなところで CM が入ったりすると鬱陶しいと思うけど。
それは、だってテレビの手法じゃん。
あ、そうそうそう。そこまでね、聞き伸ばすような話もあるわけじゃないかな、
うん。してないけどね。
まあね。まあ大体ラジオと一緒ですから。うん、まあラジオと同じ感じの CM の入り方なんでしょうけどね。うん、まあぜひ、いろんなね、番組聞いていただきたいなと思いますし。うん、ポッドキャストがこれからまあどんどん広がっていく中で、リスナーさんの力っていうのは非常に重要になってくると思いますんでね。
うん。
はい。これからもよろしくお願いしたいというところで、今回のお便りでございました。
はい。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、はい。本日のトピックに行きたいと思いますけれども、本日はグリーンティーさんですね。
はい。今日はすごくネタに悩みまして、で、まあ、この SGSG というお題をネタ帳には書いておりますけれども、これ何のことかわかりますかね、は
い、わかんないですね。
まあ、わかんないと思って書いたんですけど、はい、ま、これ一応テーマとして今日やろうかなと思っていたのはこの SGSG、これなんかの略なんですけれども、まあ、素朴な疑問をその場でググろうっていう、ま、そういう、そういうことをやってみようかなとか思ってね。
あ、いわゆるググレカスと同じ用語ってことですか？
まあまあまあまあ。似たようなことです。
あ
まあでなんか、僕らがなんか感じている素朴な疑問っていうのがなんかね、あるんじゃないかなと思っていて、まあすごいつまんない、その一つの、そのコーナーにするまでもないようなもの でも何でもいいんですけども。そういうのを一個上げてみて、うん、こう、トークしながら調べつつ雑談するみたいな。
はあ、
なんかそういうのも今までやったことがないのでやってみようかなって、ちょっと思いつき。
なるほど。
で、ちょっと書きました。
うん。
はい。
はい。
ただ、素朴な疑問ってパッと出ます、今。
素朴な疑問？
うん。なんかこう素朴に感じている。で、その、
それは一般的なことってことだよね。
一般的なことでもいいし、個人的なことでもいいですし。何でも。
いや、なんかグリーンティーに関することとかってことじゃないってことだよね。
ああ、まあ、グリーンティーに関することはググっても出てこないので、まあ、一般的なことの方が、まあ、いいかもしれないですね。
まあまあ、そういうこと、
ね。テーマとしては。はい。
まあ、出るかどうかも含めてわからんですね。
うん、いや、なので、まあ、これちょっと、まあ、次回に、まあ、皆さんの、お二人の疑問を、まあ、取り扱うのは、まあ、次回以降とかにしといて、今回は、まあ、その、
そうなの？
まあ、私が感じた素朴な疑問。これを、ちょっと紹介しながら、まあ、進めていきたいな、というふうに思います。だから、はい、まあ、今後、こういうことをやってみたいなという、SGSG をやってみたいなという予告ですね。で、その SGSG の中で、どういう話をするのかというイメージを今日、このコーナーで、共有したいと。はい。
はい、わかりました、
はい。理解いただけましたかね。
はい。
まあ、はい。そんな感じです。なので、ちょっとコーナーに入ってから、私の疑問をご紹介します。
はい。それでは、早速、参りましょう。
はい。ということで、まあ、私の素朴な疑問の紹介から入るわけですけれども、まあ、先ほど、うままさんがね、中高時代は自我が生まれる前のレベルだったみたいな話をしてましたけれども。
はい、はい。
まあ、いわゆる、私も今日の素朴な疑問は、いわゆる中二病的な、ものでして、中学校ぐらいとか、小学生ぐらいでも考えるようなことです。で、じゃあ何かというと、高いところから安全に落ちる方法ってあんのっていう話。
やばいじゃん。この前のやつじゃん。
あ、そうそうそう。この前言ってたやつですけど。これってなんか皆さん答え持ってたりします？
え？
こうすればなんか。
条件によるかな。
おう。
え？なんで？
くらい、いや、条件っていうのはなんかじゃあ把握されてるということですか？
例えばだけど。
うん。
わかんないよ。一緒に何か、その、結構大きめの布とかが一緒に落ちてるんだったら、
うん、
頑張って、ちょっとパラシュート系にしたら、空気抵抗そこで和らげられるやん。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
そう。でもそれがもう生身だけで落ちてる場合はもう、うん、もう、ええ、海に落ちても死ぬし。
うん。
森に落ちて木に引っかかっても、まあ、頑張っても、大怪我でしょ。
うん。まあそうだよね。いや、うん、で、やっぱりそういうふうにこう考えを巡らしていくと、まあどうしてもパラシュート的なものを何か、ね、使う、もしくは、まあそういう、うん、まあ例えばシャツを脱いだりして、そのパラシュート的にするとか、ね、なんかそういう。
マリオみたいな。
はい。
なぜ発想が。体を大きく広げて、空気抵抗を大きくしようと思う。
はいはいはいはい。そういうのは、うん、まあある、思いつくところではあると思うんですけど、じゃあ実際ね、どれぐらいの高さだと危険で、どれぐらいの高さだとその生存率がどうなのかみたいな。そういうのがね、もう少しわかるといいなと思って、まあこれ、まあその場でググろうって話しましたけど、僕ちょっともう事前にググっちゃいました。
ググったんかい。
はい。はい、で、なんかハンターアキラ研究所みたいな、なんかそんなサイトからの引用してるところがあったので、まあそれをそのままほとんど喋っちゃうと思うんですけども、まず、5メートルが着地安全限界と言われてる。
5メートル？
はい、高さ5メートル。
で、
これってどれぐらいなのかというと、まあ、女子の棒高跳びの世界記録がこの辺だということですね。で、あと、
そこから落ちるのが大体安全って言われるってこと？まだギリギリ。
足がくじくくらい、
ね。まだその足 安全にこう着地できる限界。で、ただ、頭を地面に打った場合は、生存率 50% ですと。
そらそうだろうね。はい、
うん。
で、まあ、ちなみにまあ、2メートルぐらいだったらまあ、走り高跳びとかやると、ちょっと、それぐらいの記録が出ることもあったり、まあ、この程度だったら飛び降りる人も、飛び降りたことがある人もいるかもしれませんと。まあ、ちょっと塀とかも。
え、2メートル？
はい、2メートル。
2メートルは別にあるでしょ。
ありますよね、2メートル。
ちっちゃい頃とかよくね、うん、どんくらいで飛び降りれるかとかって、ちっちゃい無邪気に遊んだりしてましたよね。
大体、う
ん
う
ん、
でも着地した時に、こう、勢い余って手ついちゃったよね。
まあ、ね。でも今2メートルか飛び降りてって言われて、ちょっと躊躇するかもしれないですけどね。
いや、ちょっとどころじゃないですよ、絶対やる。
まあでもしゃがんで頑張るかな。
もう頑張らないです、僕は。ちょ、何言ってるんですかとか言って。なんでそんなことしちゃいけないんですかみたいな感じで。
なんで年上の人から言われてる前提
いや、ちょっと、お笑い芸人みたいな感じで、その場を笑わせてごまかそうかな、みたいな。
ちなみに、駆け上がり坂は何メートルなんですかね、あれね。
だってあれ結構高かったよ。
一番高いところで、7、8メートルくらいありそうだけど。
じゃ あ、
一番端っこってことね。
端っこのところね。そうそうそう、あの階段の。
いや、でも、うん、そうね。
じゃあ、あそこは。
7、8メートルはでも言い過ぎじゃない？
本当に？
もう、5メートルぐらいがいいと思う。
じゃあ、着信安全限界だったんですね。
そうそう、限界ぐらいだと思う。
はい、ああ、そっか。
はい。で、まあ、ちなみにそれ以降どうかというと、まあ、例えば6メートルとかになると、40キロ、時速40キロ以上での衝突に、まあ、相当して、まあ、腕など全身を使っても体を支えられなくなります、というのが、まあ、1メートルちょっと上がるだけでそうなると。あと、ま、10メートルが、ま、着水安全限界。ということで、まあ、これ水に飛び込む場合のなんか安全限界と言われているようで、まあ、例えば鳥人間コンテストとか、プール台の高飛び込み台が、ま、10メートルぐらい、なっていると。で、13メートルが清水の舞台の高さ。13メートル。で、まあ、20メートルぐらいになると、身体に重大な損傷を及ぼす。足から着地する場合でも、生存率が 50%。
何階くらいなんでしょうね。4階とか5階くらいなん
ですね。大体、そうですね。1階で3メートルぐらい。ということになるので、6階ぐらいになるんですか、20メートルだと。6階から7階。
うん、まあ、高いですね、そうなってくると。うん、高所恐怖症の人はあんま下見たくなくなってくる境目っていうか。
う
ねう
ん
うん、なるほど。
はい。で、まあ、45メートルの場合は、ま、だいたい時速100キロ以上で地面に衝突するような感じになって、まあ、骨、
なんだ。なんで今骨って言った？
骨折ですね。骨折。骨が砕ける骨折をしますと。はい。で、まあ、あとま、だいたい、ゴールデンゲートブリッジっていう橋がアメリカにあるんですけども。
はい、サンフランシスコの。
はい。あれが、だいたい橋のその、人が歩けるところから、水面までの高さがだいたい76メートルと言われていて、まあこれなんか頑張って落ちた人とかいるらしいんですけど、頑張ってというかなんか、落とされたか落ちたかわかんないですけど、そういう人たちが972名もいるそうで、そのうち生存者が19名でしたと。なので、まあ、生存率 1.95%。これぐらいから水に落ちるとそういうぐらいの生存率ですと。
その時の疑問というか、
うん、
やっぱこう水にバチーって当たった衝撃が痛いのか、
うん、
その後やっぱりこう着水してしまうので、深くまでボーンって入っちゃうから、それでその、うん、その時は生きてるんだけど、息ができなくてそのまま死ぬとか、死因がね、どういうところなのかなって。
まあ、体が元気で普通に着水したんだったら、多分普通に浮き上がって溺れると思ってて、
うん、
で、どこかしらやっぱり衝撃を受けて、泳げなくなるとか、内臓が破裂するとか、なんか多分そういうところが多分一番の、あれ、要因なんじゃないかと思いますけどね。
うん、データは。よく映画だと生きてますよね。うん、主人公が逃げて。
うん。
なんか逃亡者とかいろいろ映画もありますけど、あとはスパイ系の映画とかでもよく川に飛び込んで、うん、けど、まあ主人公は普通に生きてるっていう。
ああ、はい。
あれ結構やっぱ難しいことな、
まあ、あの
ことですね、
きっと。普通に落ちるだと青はならないと思います。ちゃんとした訓練をすると、あの、比較的生存率を上げることができるとは言われてます。あ、例えばその自衛隊の訓練とかね、その軍隊的なやつではこういう飛び込みとかはあったりするそうなので。
も
う。うん。あくまでじゃあ一般、特に訓練を受けてない平均的な人が落ちたらそうなるよ、はい、
そうですね。だからその時にどういう格好してるかもわからないし、その、生存率を高めるような格好を意図的にしたのか、偶然できていたのかもまあわからないという。まあそういう多分データだと思います。まあ、これがね、一般的にはこれぐらいの高さから落ちると、こうなりますみたいな、そういう、まあ、あまり書かれてるところなかったんですけど、まあ、一つ引用としてそういうのがありましたと。で、もう一つこれを見てて疑問に思ったのが、じゃあ人間って、どれぐらい高いところから落ちて助かった事例があるのか。つまり、最高落下高さみたいなね、高度というか。
生存最高落下コードってこと
ですね。はい、あ、そうそうそうそうそう。
一個知ってるの例で出すと、窪塚洋介ですよね。なんか住んでた
マンションの
9階から飛び降りたけど生きてたっていう。
それでも20メートルぐらいってことか。
まあ、そうですね。でも今の話、あ、でも45メートルで骨が砕けるって言ってたのか。
まあ、そうね、あの、悪い、打ち所が悪いとまあ骨が砕ける。で、さっきあの、
でも、うん、それ、何？たまにさ、その飛行機が故障して、
うん、
で、生存する人もいるじゃん。
うん。
なんか、どういうのを入れるかにもよるんじゃない？
あ、まあ、空中に放り出されたところですね。
ああ。
だから飛行機がその、なんちゅうの？あの、地面に、あの、落ちて、そこで生きてましたっていうのはまた別の話で、あの、
じゃあ
飛行機が空中で分解したりした場合ですね。
あの、パラグライダーとか、スカイダイビングで、うん、その、何？パラシュートが開かなかったけど、
うん、
なんか、木にうまく絡んで生存しましたみたいのは入るとか。
そういうのは入る。パラシュートが開かなかった
ら。それだったら、多分スカイダイビングでさ、生存した人いるんじゃない？
うん。で、まあ、それもね。
パラシュートが開かなかったけど、
うん。
うん、いないかな。
いや、でも、スカイダイビングだと、あれですよね、結局、多分人間が呼吸できる領域から飛び降りてるんですよね、きっとね。
あ、そうだね。
だから、どこだ、どれぐらいの高さなんだろうね。ちょっとそれは。
でも、まあ、だいたい1000メートルぐらいってことじゃないの。
まあ、そうだろうね。1キロぐらいは行ってそうだよね。で、ちょっとスカイダイビング高さとか調べてみると、高度3000から4000メートルとかが出てきますね。はい。だから。
あ、でも、ギガ人に書いてありますよ。高度3000メートルから落下したのに、骨折一つで生還した男性、
はいはいはい。
これはなんか違うような気がする。まあ、あれか。なんかあの、ムササビみたいにやるやつかな。
ああ。
バッドマンみたいな。ね。空気抵抗を生かして降りてくる。
あ、でも違うわ。この人は、ベテランのスカイダイバーで、
うん、
カメラマンのイギリス人で、知り合い二人が降下するタンデムジャンプを行うのを撮影するため一緒に降下し、高度、1万フィート約3000メートルでメインパラシュートを開こうとしたところ故障、
うん
予備パラシュートも開ききることなくスピンした状態で地上の航空機格納庫に激突したそうです。
お
ですぐさま消防と救急車が呼ばれ、屋根に引っかかったポールさんを吊り上げるだけの高さがあるはしご車の到着に1時間ほどかかったものの、
うん、
無事に病院まで空輸されて、渋滞ではあるものの状態は安定しており、骨折も見当たらない。
おお、それはすごいね、またね。
まあでも、あれかな、そう、予備のパラシュートが開ききらなかったけど、
ね、
ちょっとは空気抵抗になった。
そういうこと
かもしれない
ね。
で、まあ。
いや、でもすごいよ、ね。
すごいね、高度3000メートル。ただですね、あの、僕調べてみたところ、もう少し上があって、ですね、あの、ベスナ・ビロビッチさんという方なんですけれども、この方、あの、1972年の1月26日に、 JAT ユーゴスラビア航空機爆破事件というのがありまして、これ飛行中に爆破されたというテロ事件なんですけれども、その飛行機に乗っていた客室乗務員だった方なんですね。で、この方高度1万160メートルで爆破されて、
まあ飛行機だもんね。
はい。で、パラシュートなしで、生存したと。いう方がいらっしゃいまして、なんか僕が調べてみたところ、この1万160メートルというのがなんか一番、
まあ、それ以上の高さに、その文明的に行きようがないっていうね。
まあ、宇宙にやっちゃう、
ね。スペースシャトルとかそうなっちゃうから。は
い、で、まあこれ、一応いろいろ分析はされていて、運よく、まず着地点が斜面だったということがあるのと、まあ、ただ、頭蓋骨1箇所、足2箇所、あとは、これどこだっけ。まあ、ちょっと何箇所か骨折をしていって、まあ、一時腰から下は麻痺していたんですけれども、まあ、怪我が完全に治った後は、また航空会社で、まあ、デスクワークについて仕事をしていたというところで、まあ、復帰をされるところまで回復したっていうところになってるそうです。なんで、まあ、斜面に落ちたという運の良さもあるかもしれませんけれども、まあちょっともうこれ1万160メートルで多分外に放り出されたら、もう空気もね、薄いですから。
うん。
まあ多分その瞬間基本的には気を失う人が多いんじゃないかって、
ね。受け身の体勢なんか取れないよね、着地するとき。うん
まあ、そうだよね。だからこの方の場合はおそらくその、なんていうんですかね、空気抵抗を広げるなんていうね、大きくするなんていう、そういう発想は多分なく、
車
もなく、
ね、
意識がない。
まあ下がその森とか、うん、そういう、まあクッション材になるような、
はい。
土地だったっていうところもあるんだろうね。
うん、そうですね。
だ斜面でかつ、スポンジになるような感じの生物が生えてて、
うん、
こう、ザーッとうまいこと言ったみたいな、ね。
うん、だからこれ多分水の上とかだとちょっと厳しかったのかもしれないですね。
そうだね。
液体って結構ね、パーンってなって痛い覚えすることあると思いますけど、飛び込みとかで。
うん、
はい。で、まあちょっとこの、まあ高度に関しては、まあこれぐらい高いところから落ちて、方も生存されている例があるんだなというのは分かったんですけれども、まあ実はね、僕ら物理の授業で、なよくよく考えたらいわゆるその自由落下ってどっかでその速度が、うん、張り付きますと。
あ、要はそれ以上速くならない
んだ、ね。はいはいはいはい、そう。
うん、まあまあそうだよね。
っていうのを確か習ったなというね、
習って
そういう記憶がありまして、
うん、
でじゃあ。どれぐらいの上限速度になるのかっていうのも、まぁ、ちょっと、ググってみましたと。はい。
どんだけ暇なんだよ
ってな。
え？
式なんだっけ？ MV2乗G みたいな。
重落下
の。そうなんだよね。
うん。もう俺も式をね、空で言えなくなってしまいましたけど、
うん、
重落下速度 G。が入るんですよね、式でね。それと、
う
ん
ね、
空気抵抗とか釣り合うところがあるということなんですけども。まあ、まあ、これもポーズによるんですけども、空気抵抗の大きさによって。違うんですが、
はい、
スカイダイビングの時の、いわゆる両手両足を広げる、で、地面に対して水平に落下するみたいな、そういうポーズを取ると、まあ、大体時速180キロが上限。
180キロ。
はい。で、頭を下にして地面に対して垂直に落下するという、まあ、一番空気抵抗が小さい落ち方をすると、
うんうん
うん、時速280キロ。
わぁ、100キロもプラスあるんだ。
東海道新幹線。
すごい速度って変えられるんですね、じゃあ。
変えられるんですよね。
だから横になった方がいいってことだよね。
そう、だからスカイダイビングポーズを取ったり、あとはそのやっぱパラシュートって相当有効なんだなと。
そうだよね。うん、
いうことが、これで、まあわかる。で、ちなみにじゃあどれぐらいで最高速度に達するのかっていうのも、まあ、ググッと出てきてですね。これ約573メートル落下すると、最高速度に達すると。
573メートル。
じゃあ、そこらから落ちるって時はやっぱ差が でかいってことですね。何階から落ちたっていうのが。
まあ、最高速度の差はでかいですね。それで、しかも、最高速度に達するまでの、その、ポーズを変化させることによって、できるだけ速度を落とすということは、そこらに達するまではできると。
うん。まあ、ある意味じゃあ、
うん。
はい。
あ、いいですよ。
1000メートルでも2000メートルでもあんま変わらんってこと
ですね。あ、そうそうそう。結局それが、そう、思ったことで、
だから一番最悪なのは、うん、スカイツリーの展望台ぐらいから落ちるのが一番やばいってことでしょ？
まあ、そういうことです。
500メートルぐらいだからね。
で、そこだと、もう一瞬で落ちちゃうのね。数秒で多分落ちちゃうので、
うん、
あんまりポーズとかを取る余裕も多分ないと思うんですけども、
そうだよね。
逆に言うと、その上空3000メートルとかで空気があって、ちょうどなんか人間も意識があるようなところからもし落ちたとしたら、多少そのポーズをこうした方がいいとか考える余裕はできるっていうね。う
ん、まあ、その時点、なんでそんなところにいるんだよっていう。
まあ、でも大半の人が、ああ、俺人生終わったなって思うけどね、その時点。うん、
まあ、諦めるよね。
うん、
はい。まあそういう違いがあって、まあ結局その573メートル以上から落ちる場合は、まあ最高速度は変わらない。地面に到達するときの速度は変わらないというところが、まあ、まあ当たり前なんですけれども、まあ物理とかやってないとあんまり知られてないかもしれませんねという。
それさ、はい、さっき言ってたその最近ではそのビルの間を、なんかモモンガみたいに飛ぶ用のスーツみたいの着てさ、うんなんかビュンビュン飛ぶスポーツみたいなのやる人がいるじゃん。
うん、ああ、なんか見たことある。
あれは、じゃあものすごく有効ってことね。仮に、あれを普段着として、モモンガのひだみたいなのを常にこうつけるような感じの服を着てる人たちは、
うん、
こうバーって広げたら、人間がただ広げるよりも空気抵抗はだいぶ上がるから、
ああ、それはそうだね。
生存確率が格段に上がるってことだよね。う
ん空気抵抗が上がれば上がるほど、その、最高速度が下がるんですよね。
うん。
うん。
だから、まあ、例えば最高速度を時速40キロぐらいまでに落とすことができれば、先ほど、高さの話した時だと言うと、6メートルから落ちてるのと変わらないってことになるわけですよ。
え、すごい。
まあ、足くじいて、くらいか。
うん、そうだよね。
うん。だから、じゃあどこまで、最高速度を落とせるのかっていうね、そこ
を
気になるところですけど、
ね、
まぁ、ちょっと僕そこまでは調べられてないんですけども。
なんか布一枚、でかい布一枚でさ、頭からこう被るような民族衣装みたいなのを着てる人は助かる可能性高いってことなんじゃん、
う
ん。
まあそうだね。
は
ぁ。なんかパラシュートがね、一番よく僕らイメージ浮かびますけど、あれ、なんかよく開くの失敗するとかあるけど、なんかもっと普段使いで、その空気抵抗を上げられるような、そういう仕組みって考えられないのかな、みたいなね。
ねえ。いや、それで言ったらなんか、着物とかさ。
ああ。
日本人で言うと。
はい、あそうね。
着物、もし着物着て落ちた場合には、着物って結構こう、一枚大きくなるから。
うん。
まあ、着物とか、あとジンベイとかさ。
はい。
まあ、浴衣とかでもいいんだけど。まあ、そういうのだったら可能性は高くなるってこと
ね。そうね。で、ちなみにね、アリ動物のってか虫のアリですね、
うんうん。
アリって飛行機から落ちても怪我一つしないんですよ。
そりゃそうでしょう。
ね。
うん、
で、まあその理由としては質量も小さいし空気抵抗が大きいということで、うん、まあスピードがつかずに速度が上がらないという。まあ、うん、いわゆるその、粉雪とかね、ああいう、ふわふわしたものが上から落ちてくるみたいな、ね、そんな状態になるので、
うん、
まあ、全然余裕です。だって、そういう状態になればいいんですよね、人間もね、その落ちるとした時に。
だからもう、空中で体バラバラにしときゃいいんだよ。
それは骨素しかできない系統です
ね。
骨を分解して。まあ、
落ちた後に復活ってできない。みんなね。
いわゆる、質量が低ければ低いほどいいってことですよね。
そうですね。はい。
ちょっと待って。質量無視されるってよく昔言われてた。
スモール M です、スモール M。
スロームスモール M だわ。そう。今、だいぶラージ M だけどね。
はい。で、まあ、じゃあ最終的に、まあ、そう、とはいえ、そのやっぱり、ね、物がない時とかもあるので、まあ、そうであっても、その生存率を、じゃあ高める方法ってあるんだろうか、というのを、まあ、最後にちょっと調べてみました。で、まあ、基本的には皆さんさっきから言われてるように、その、 衝撃を分散させるっていうのが大事ですと。で、とにかく頭を衝撃からね、地面に着地するときに守ると。まあ、これが、ま、ポイントだということで、なんか具体的にはですね、5点着地法っていう方法があるそうです。
5点着地法？
はい。これま、ちょっと調べてもらうと、まあ、動画とかも多分出てくると思うんですけども、まあ、3回ぐらいのところからポンと飛び降りる動画とかが多分出てくることが多いと思うんですが、まあ、簡単に言うと、この体を回転させながら、つま先、すね、もも、背中、肩、というふうに、じゅんぐりに着地をさせて、衝撃を分散させる、という技術が、あると。はあ、まあ、ちょっと。
まあ、だいぶ難しそうですけどね。
でんぐり返ししながら、着地するみたいな。
まあ、よくゲームでもそういうの、そういう動きになりますね。はいはいはい、高いとこから飛び降りると。
ゴローンってなるよね、確かに。
うん、ああいう風にその、一点でこう、なんていうの、僕らどうしてもその、高いとこから降りるときって力んでさ、しゃがんで力んでこう、足からボンって降りるっていうね、
うん。
素人だとそういうことしちゃいますけれども、そうではなくて、コロコロコロっとこう転がりながらね、着地するっていう。そういうのが、まあ、比較的その衝撃を分散するという意味では、有効ですと。で、まあ、5点着地ってこう、動画見てると、なんか、後ろ側にでんぐり返しみたいな感じになってますけど、まあなんか難しい時にはその前向きのロールみたいなことをやる方法もあるらしくて、まあ、前向きのでんぐり返しで衝撃吸収っていう方法もあるみたいです。
うん。
うん。で、まあこの辺って実はなんかパルクールっていうそのトレーニング方法があるらしくて、
あるね。
はい。そういうので取り入れ、うん、まあそういうトレーニングを、まあこれ別に高いところから落ちる専門のトレーニングじゃなくて、なんか普段からそういう、日常生活で。
飛んだり跳ねたりするやつでしょ、
はい、飛んだり跳ねたりするトレーニングを取り入れましょう。
すごい、人間かなこの人たちみたいな。
なんか、忍者みたいな。
そうそうそう。
は
い、
そうそう
街並みをね、縦横無尽に。
そうそう、飛んでいくやつね。
そうそうそう。なんか、ああいうのをやっていったりすると、まあ自然に身につけることができるとは書いてあったりしました。はい。
いや、んなもんいらねえよと。身につけなくて。もう、落ちるときは落ちるんだから。
はい。まあ、これがまあ、5点着地法っていう話で、まあ、あとは着地点をちゃんと選ぶっていうところですかね。まあ、これ選ぶの難しいかもしれませんけど、まあ、奇跡的に生存した方の中には、まあ、着地点で救われた人もいて、まあ、例えばその、助かりやすいところってその、アーケードとかにある雨よけ、みたいな、ちょっとクッション性のあるやつですね。あとは、ま、カーポートとかも多少ね、クッション性っていうか、まあ、ちょっと柔らかめのね、だったりしますけども。まあ、あれとか、飛行機の爆発事故で助かった方が、実際そうだったと言われてる斜面を転がるようにする。というところ。だったり、あとは、ま、北海道の話が冒頭ね、出ましたけれども、そういうところにある干し草みたいなね。そういったところに、ま、偶然落ちることができれば、ま、それは生存率は高まりますという。まあそういう話でした。はい。ということで、まあ私、高いところから安全に落ちる方法ってあるんだろうかというね。素朴な、本当に素朴な疑問をちょっと、いろんな角度から突っ込んで、まあお話をしましたということになるわけですけども。まあこんなイメージで、まあ今回ちょっと結構事前に調べたものもあるんですけれども、皆さん、お二人からも、これくらいのレベルの、この素朴な疑問をですね、なんか持ってきていただいて。
なんか、
まあ、私も持ってきて。
そうです、ね。
で、なんか、こう、まったり話せるといいなっていう。そういうことを今後計画してみようかなと思ってます。
はいはい、
うん。
いいんじゃないですかね。はい、
なので、なんか、素朴な疑問、書き留めておいてください。その場で多分盛り上がる話もあるだろうし、まあ盛り上がらなかったら別の話に持っていくとかもできると思うので、まあ多く書き留めておいていただけると。いいかなと思います。ということで私からは今日は以上です。
はい
はい。
じゃあコーナーも終わりってことです
かね。コーナーも終わりです。はい
はい、ありがとうございました。はい、本日の井戸端カオスが終わりました。まあ、グリーンティーさんから素朴な疑問を すぐにググるでしたっけ、
はい、その場でググろうですね。
その場でググる。SG、SG。これは完全にオリジナル用語。
オリジナル用語ですね、これ。
ですよね。
SG、SG ね。
SG、SG という、はい。まあ、そうですね。僕もでも癖で結構、パッと調べちゃうことが癖になってて。
うん。
わかんないことはね。
わかんないことは、
うん。
そういうことがね、仕事中もしょっちゅう起きて、それであんま進まないっていうのはよくあるんですけど。
うんうんうん
うん、でも、ネットってすごいのが、必ず教えてくれるっていうのが、あるんですよね。
うん、何かしら、ね。
すごいな、
うん。
はい。ちょっと体調おかしいなと思ったら、それでググってみると、よく似た、あれが出てきて、で、ずっと調べていくと、なんか死ぬみたいなことが書いてて、みたいな。よくあるんですけど。まあまあ、そういう形でいろんなことを調べられるっていうのはいいことだなと思うので、
うん、
まあ結構、何でもかんでも人に聞く前にね、ちょっと調べてみると、気づいたら自分の方が周りの人よりも詳しいなんてことがあるかもしれないってことで、うん、まあちょっといいきっかけになるのかなと思いましたね。
うん。まあなんか、よくプログラミングの世界でそのモブプログラミングとかって言葉があったりするんですけど、一人でプログラム書かずに数人でワイワイガヤガヤ言いながらプログラム書くみたいな。
はい、
そういうことで、一人で気づかないバグとか、そういう観点とかをこう、なくす、品質を上げるみたいなことをやったりすることあるんですけども、うん、なんかこう調べる、こう、そういうなんか、面白さもあるかなと思う。自分で調べて納得するだけじゃなくて、他の人の意見みたいなのも、その場でフィードバックがこう、得られるみたいな。
うん、
なんかそんな、場としてもなんか面白いかなと思ってちょっと、提案してみましたと。
そうですね。だから、はい、まあ今3人はこうスカイプでやってますけど、
うん、
その対面してやるとさらに面白みが
増す。あ、そうですね。
はい。はい。だからスマートフォンとかだけでいいので、3、4人でなんかこう、まあ何もすることなかったらそういうので遊んでみてもね、うん、いいかもしれないですけど、うん、いい暇つぶしにはなるかなと思いましたね。プラス、まあちょっと賢くなるっていう。
うん。
まあ、ちょっと今回のケースで、我々、高いとこから降りる、落ちるっていうことが、生きててこれからあるのかっていうのはちょっと疑問ですけども。もしあった場合はね、
はい、
5点着地法で、ちょっと着地を決めると。
そうですね。あとはパラシュートみたいな感じで、できるだけ速度を下げるというね。
そうですね。はい、っていう勉強になりましたと。はい。ありがとうございます。まあ、そんな感じで終わっていきますかね。
うん。
はい。まあ、今日の話題に限りませんけれども、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集していますと。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ。E メールは、かけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。まあ、なかなか、時事ネタじゃないところがまた駆け上がりラジオなんで。
まあ、あの時事ネタはうまうまさん向きなんで。
そうね、ちょうど回ってこなかったから。まあ、僕の回でもしかしたらやるかもしれませんね。まあ、今日は今日でなかなかいいトピックだと思います。またちょっと調べたいことがあったら、調べて井戸端観察してみたいなと思います。ということで、お送りしましたのは私、うまうまと、
ホネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。